ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋その外へようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りします。
はい、今週も皆さんお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。乾杯。
はい、やりながらね、今日も語りたいと思いますけども、コムさん、今日何飲んでんだよ。
今日ね、ビール飲んでます。
おー、いいね。
なんかね、島根っこエールっていう、なんか島根で作ってるビールっぽい。
へー、島根なご当地ビールなの。
あ、そうそう、ご当地ビールだね、これ。
多いよね、最近ほんとご当地ビール多いよね。
うん、お土産でもらったんだよね、これ。
お、島根嬉しいよね。でもさ、やっぱりご当地ビールってさ、なんかやっぱりいつも飲んでんのと味違うからさ。
おお、
いいよね。
もうでもこのね、ビール面白いのがね、そのラベルに、おすすめのおつまみ、ビール職人おすすめのおつまみってのが書いてある。
へえ、何ですかそれは。
白身魚のフライ、塩味の効いたポテト、
はい、
お寿司などとよく合いますって書いてある。
まあちょっとしょっぱい系。
そうそう
そ
う、
お寿司、
そこで島根のさ、なんか名産出てくるのかなと思ったらさ
いやいや、普通は絞らないですよ。どこにあるものにも合いますよ。でしょ。
そうだね。
まあ、そんなコムさんにですね、はい、まあ、そのビールに合うかどうかはちょっと分かんないんですけども、
ええ、
我々ソンサタがですね、プロデュースした八王子新名物の蜂蜜がですね、使われたクッキーがですね、なんと新商品として出来上がったんですよ。
おー、おめでとうございます。
クッキーにはですね、我々が考案した八王子のキャラクターがですね、プリントされてるというですね、そんなクッキーが出来まして、なんとそのクッキーをコムさんのスタジオにですね、今届けてあります。これ今回エアーじゃなくてリアルで、はい、届けてあるんですけど、ありますか？
あります。もう手元にありまして、本当にね、見た目シンプルなクッキーで、プリントクッキーなんですよ。
そうなんですよ。
クッキーの表面にね、絵柄がプリントしてあるやつなんですけど、ここにね、なんとね、嬉しいことに八王子がいるんですね。
いるんですよね。
はい、
嬉しいよ ね。なんかこうやってどんどんさ、八王子とか蜂蜜の商品がこう増えてくのってさ、
そうそうそう、ほんとさ、あとこうシンプルながらに、これもらった人はお土産で、あ、八王子できたんだなって一発で分かる。お土産
分かるよね。確かに確かに。
そう、
実はこのプリントクッキー、八王子以外にも他のキャラクターもあるんですよね。
そうそうそう、あとね、天狗、高尾さんの天狗と、あとね、八王子滝山ってデカデカ書いてあるクッキーもある、ね、
そうそうそうそうそう、オールリーいます。オールリー、
あ、オールリーいます。オールリー、はいはい、
鳥、鳥ね。
これ八王子の鳥なの、これ。
これは何でしょうね、八王子の鳥。これはね、高尾さんに生息してるそうです。
あ、そういうことね。だからまあ、今八王子行ったら見れるよっていう鳥ね。
そうだね。
でこれお土産にいいんじゃないですかね、これ。
いや、いいでしょう。もう八王子来たらぜひこの八王子のプリントクッキー、もう八王子名物と言われるですね、この4つのプリントを出されているクッキーですからね、みんな、あ、八王子行ったんだ、こんなのが有名なんだってのがすぐ見えて面白いですよね。
ね。
さあ、果たしてこのクッキーがホムさんが今飲んでるビールに合うのかどうかっていうところも含めてですね、はい、なんとエアー食レポじゃなくて、今回実食ということで、本当に食べてちょっとレポートしていただきたいと思います。
じゃあ早速いただきたいと思います。どうしようかな、はい、じゃあ八王子のプリントされたこのクッキーいただきたいと思います、うん、
はいはいはいはい、
うん
うん、
あ、
どうです
か、うん、あのね、
うん、
見た目シンプルなんだけど、
うん、
食べるとものすごく蜂蜜の香りがする。
あ、ほんと、
すっげー蜂蜜、
まあ、実際使われてますからね、
うん、もうね、うん、なんだびっくりするよこれ。なんかその普通のバタークッキーかなと思って食べると、
うん、
あ、こんなすごい香りが鼻に抜けるんだ、蜂蜜やんこれみたいな。
へえ、
あ、美味しい美味しい、
パッとわかる、
パッとわかる、もう蜂蜜使ってんなっていうのすぐわかる。
嬉しいね、嬉しいね。
あ、これいいな、俺会社の人に買ってこうかな、俺みんなに配ろうかな、八王子を有名するために。
そうだよね、本当になんか会社の人とかさ、こう八王子の外に行くときに持ってったらこれ喜ばれそうだよね。
うん、うん、ほんと。
この、プリントクッキーはですね、4種の、キャラクターが載ってるんですけども、八王子道の駅ですね、八王子滝山限定商品ということでですね、滝山にある八王子の道の駅で、買えますんで、ぜひ皆さん行ってみてほしいなと思います。
これそこでしか買えないの、これ。
そう、
すげえレア品じゃない、
これレア品なんですよ。だからでも八王子滝山ってすごくて、
うん、
以前見た時の情報だと、日本中の道の駅の中で一番人が来るんですって。
え、そうなの。
うん、一番人が来る道の駅なんですよ滝山って。
まあ確かに週末混んでるけど ね、
混んでるでしょ、すごい、もう渋滞みたいになってますが、うん、入るのに、
うん、うん、
そこが限定で作ってる商品にね、蜂蜜、八王子が入ってるということで、非常に光栄なことですよね、
はい、いや本当にすごい。だから皆さんもね、八王子に遊びに来た際はぜひ八王子滝山行ってもらって、
はい、
クッキー買ってほしいなと思います。
そうですね、
はい、
お願いします。さあ、今週もですねお便り来てますんで、コムさん紹介しましょうか。
はい、じゃあお便り紹介させていただきます。
はい
はい、ラジオネーム庄司さんからいただきました。
庄司さん、はい、ありがとうございます。
はい、昨日から新しい仕事先です。頑張っておりますね、アドバイスが欲しいですね、
うん、
聞いて
ます。お、独特の喋り方です、
はい、独特ですね、独特のお便り来ました。あとね、リクエストももらってます。
あ、はいはいはい、
はい、リクエストはですね、1回です、夜遊びさんのモノトーンかけてほしいですねと来てます。
来てほしいですね、
うん、なんとかですねみたいなことで、
ね、そうね、
独特な独特なお手紙してます。
モノトーンね、夜遊びのモノトーン、ぜひともねかけたいですね、
かけたいです ね、 ね、いいですね、聞きたいですね。
そうですね、はい、ということでね、
庄司さん、なんか新しい仕事先になったそうですよ
ね。新しい仕事ということで、まあ11月からかな。
あ、そうだね、11月からなんじゃない、だから
そうだね、11月から新しい職場になるんですね、
うん、うんうんうん、
まあ、いろんなタイミングがありますよね。4月だったり10月だったりね、まあそれぞれ人それぞれでいろんな
11
月もあるでしょうけど、
うん
うん、まあ、職場が変わるって今でもよく聞くよね。
まあまあ今結構さ、転職って結構する人も増えたし、そう、テレビでもさ、バンバン今さ、転職サイトの、転職サイト、転職アプリの CM すごいやってる
よ、ね、うんうん、バンバンやってるじゃないですか。転職がまあ今多いんですよ、本当に。
いや、そうなんですよ、ね、え、で、庄司さんね、アドバイス欲しいということですけど、どうですか、ケイさん、アドバイス。
まあ、これは転職なのか、会社の中での移動なのか、
う
ん、まあ、いろんなケース考えられますけど、はいはい、まあ、やっぱり、コムさんね、一緒に働く人が変わるっていうのはね、もうこれ必ずじゃないですか。
うん、そうだね、
うん。毎日会う人が変わってきますよね。
うん、
そういったところで、まず、最初っていうのは、やっぱり、肝心ですよね。
大事。
一番最初。
最初の挨拶超大事。ああ、
どういう感じなんだろう。硬すぎんのも良くないじゃん。
そうだね。
うん。緩すぎんのも良くないじゃん。
そうだね。ね、むず。
難しいよね。
むずいな。
考えすぎんのも良くないじゃん。
そうだね。
ね。これ何なんだろうね。やっぱりこう人それぞれやっぱり緊張しちゃう人はしちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
最初の1週間は全然自分を出せなかったりとかさ、
あ、わかるわ。最初ってね、やっぱね、どうしていいかもわかんないしね、なんかね、うんうんうん、ね、ちょうどね、私の職場にも11月の頭から新しい人入ってきたりして、
はいはいはい、
ご挨拶してたんですけども、
はい、
やっぱね、印象に残ってる挨拶は、
うん、
なんかね、自分の感情を素直に出してる人の印象に残ったね。
あ、そう。例えばどういうこと
ですか？私はこの職場に来てすごくワクワクしてるんです、皆さんと一緒にお仕事するのをすごく楽しみにしてましたみたいな。
あー、なるほどね。
そうそう、それ印象に残ってるね。なんか前職何々やってましたとかいう話は全然覚えてないんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
そうそう、やっぱ私こう思ってますみたいな、
うんうんうん、
これからこうしていきたいですみたいな、なんかその人の気持ちが入ってる部分は印象に残るから大事にした方がいいと思う。
いや、これからこうしていきたいですなんかな、そんなに意気込んだね、挨拶なんですね。なんかこう、あれか、みんなの前でじゃあ自己紹介をみたいな、そういう感じ？
あ、そうそうそう、みんなさ、集めてさ。
あ、なるほどね。
ちょっとみんな集まって、みたいな部長がこう言って。
ああ、そしたらそうだね、そういう感じになるよね。
そうそうそう、そういう感じだったのよ。なんかいいなーっつって、この人のね、これから頑張ってほしいなーっつって、うん、すごく思ったし、ね、社会の荒波に飲まれて、ね、やまないことを祈ってるよって思って
その意気込みなんか1週間で忘れちまうんだろうなみたいな
もう目キラキラしてるからさ、
今そんなこと言いましたっけみたいな、
うん、1週間、いや1ヶ月ったらね、ちょっと ね、ちょっと目の光が失われないようにね、みんなでね、フォローしなきゃいけないな、
みんなでちゃんとその状態をね、
いいモチベをね、維持しないと。
お互いそうですからね、それはね、やっぱり俺もなんかそういう、例えばじゃあ自己紹介どうぞみたいな感じで人前のみんなで喋ってもらうときなんかに見るときは、その人がなんかこうどのぐらいこう余裕があって喋ってるかっていうか、こう笑顔がこう自然な笑顔がね、うん、にっこりみたいなことができるかどうかってすごい大きいと思うんですよ。
なるほど、うん、
うん、なんかこう、あと目線いっぱいに対して自分が一人で喋ってるじゃないですか、うん、その時にじゃあどこを見てるかとかさ、下向いちゃうとか、ね、なんかこう、あさっての方向、斜め上見ながら喋ったりとか、あ、癖もあるけどね、そういう。人の目見れる人か見れない人かみたいな、そういうとこ見ちゃうんですよね、すごく。
ああ、なるほどね、
うん。
やっぱそこで見渡せる人、
見渡せる人、そうそうそうそう。
そういう人
ね、1回でも目があったら、ちょっとこう、印象良くなるなっていうのがありますよね。だから頑張ってこう目合わせてみるといいかもしれないですよね。
それ大事よね。目見るって大事よね、うん、相手のね。
うん、ずっと長く付き合ってる人の中でも絶対目合わない人っているんですよね。どうしてこの人目合わせてくれないんだろうって思う人いません？
まあまあいるよね、性格的にそういう人もいるからね。
癖なんだろうね、うん、絶対目が合わないっていうのはちょっとなんかこう、分からないんだよな、こっちとしても何考えてんの。
まあね、やっぱさ、目で見て話すと相手の話って入ってくるからさ。
そうだよね、
大事なことだと思います。私たちもね、司会なんかするときはやっぱ見渡して皆さんのね、顔をねちゃんと見えるように、
そうですね、
ね、したりしますからね、やっぱり
司会のときなんかでもそうね、一人一人と目を合わせてなかなか難しいですけどね、やっぱりね。
そう、でも1対1じゃなくていいんですよね、目を合わせるっていうのはね。
そうそうそうそう、
向こうはこっちを見てるから、こっちはもう、こう、うん、みんなの顔を見るだけでも目があったっていう感じになるので、
そうそうそう
そう、やっぱそういうことは大事ですよ。
表情をその時に作るとかね、まあ、そんなことができるとすごくいいんでしょうけど、うん、あとはね、思うのは、そういう風にじゃあどうぞ自己紹介してくださいみたいな時じゃない時ね、ちょっとすれ違った時、ね、トイレでちょっと一緒になった時とか、うん、こう何でもない時の会話ってあるじゃないですか。
あるね、
まあ、例えば廊下ですれ違う時とかさ、
うん、うん、
まあ、同じところにこう、同じ方向に歩いていくときに近くにいたりなんかするときにさ、別にいいんですよ、声かけなくたって。だけど全く喋んなくたっていいんだけど、そこであえて一言喋れるかどうかみたいなとこってさ、一気に距離縮まりません？
うん、あー、わかるわかる。
仕事以外の会話ね。
そうそうそう、うん、あとね、会釈ね、会釈意外と俺大事だと思うんだよね。 あれさ、顔見知りで名前もよくわかんないんだけど、とりあえずすれ違うときにちょっと軽く頭下げるだけでも、それがね、自然と毎日ねやってるとき、相手もやってきて、なんかお互いやるようになってくるんだよね。あ、
そうだね、
そうそうそう、
そこまで深い仲じゃないし、仕事も一緒にしないんだけど、そうそうそう、まあ知ってますよぐらいな感じの人とね。
そうそうそう、あ、顔知ってますよぐらいの。
そう、あ、それあるよね。
うん、
最近なんかもう俺、同じバスに乗る人とそれやるようになってきちゃったもんね。
すごいね、それ
すごいでしょ。
それ面白い。
バス停で待ってる人がいるんですよ、必ず。
おうおう、
その人が並んでるところに俺がこう来るわけじゃん。
おうおう、
そうするとお互いも毎朝見てるから会釈するんだよね、そこで。
面白すぎる。
すごいよね、会社関係ねえんだよ。それはもう単純に毎朝会ってる人としてね、こう会釈をするんですけど。
わかるわ。そうそうそうだね。そう言ってみて、俺は K よりも朝同じ電車に乗る人の方がいっぱい会ってるもん。
そうでしょ。
そうだね、うん、それはそうだ。
絶対お互い知ってんすよ。
そう、人知ってんの、みんな知ってんの。
大体乗る車両とか場所一緒じゃないです
か。そうそうそう、一緒だからね。
うん、勝手にさ、あれ今日あの人いないなとかさ、心配になったりするんだよね。
あるあるある、
しばらく見ねえな
とかさ、
移動になっちゃったのかなとかね。
あるあるあるあるあるだね。
まあね、そんなの別にあの仲良くなってもなんなくてもいいんだけど、なんか仲良くなれるというか、そういうちょっと近づくと嬉しい気持ちがありますよね。
そうだね、朝の通勤電車も嫌だなじゃなくて、ちょっと軽くなるというか。
そうそうそうね、毎日顔見知りが近くに。
そうそうそう、
まあやっぱり、ね、何でしょうね、あのそれをまあ考えすぎてね、あの人の目見なきゃとか、あのニコッとしなきゃとか、まあ、意識的にやるっていうと難しいけど、コミュニケーションをあえて自分からこうなるべくいい感じで取りに行くみたいなね、
うん、
ことをしたらいいんじゃないですかね。当たり前ですけどね。
いや、いいじゃないですか。もう庄司さんはこれを聞いてきて感動してますよ。
そうかな。
だから頑張ってみようって、来週月曜から、ね、月曜日から頑張ろうって。
家とか変わるんですかね。一人暮らしなのかな、それともどうだろう、家族がいるのかな。
結構だね、そこまで行っちゃうとね。
そうそうそうそう、引っ越しですとかになるとさ、やっぱり今度はこの会社以外のアドバイスもあるじゃないですか。
そう、生活に慣れなきゃいけないからね。
もうそうそうそう、だからもし新しい、生活になって、それが一人ぼっちだとしたら、すごく会社ではこう緊張してるし、家帰っても一人ぼっちだし、うん、すごく街は知らない街だし、寂しいじゃないですか。
うん、
だよね。だそんな時に覚えておいてほしいのは、そんさたを聞くこと。
マジか。
どこへ行こうが、そんさた持ってってくれれば、俺らの声聞けるから。
そうだね、あの、いつでも聞けますからね。
そうそうそうそうそう。はい、もう一人ぼっちの時も、もう環境変わって、もう全然知らない街であっても、そんさたをスマホで聞けば、俺ら喋ってる。
そうだね。
うん、
確かにいつでも聞けます。
そうそうそうそう、そこでちょっと気持ち整えていただいて、はい、また明日、
ね、うんうん、
頑張ろうということです、
ね。なるほど、
う
ん、素晴らしい
素晴らしい。これがまあ、
うま
そうそうそうそう、
結局操作だ
けっていう。そうそうそう、そういうことです。いや、あの家族いるんで大丈夫ですみたいな感じかもしれないですけどね。
そうそれでもいいよ。家族大事にって、孫里よりは大事にって。
あの彼女いるんで大丈夫ですみたいな感じかもしれないけどね。
それだったら孫里聞いてほしいな。
まあ庄司さんね、ちょっと何者かっていうところもあるんです。どんな方かね、あの知りたいですけどね。ありがとうございます。ぜひあの明日から頑張ってください。
はい
はい。そしてリクエストが夜遊び、はい、モノトーンということでね、これはもう勝てましょうよ。
かけてあげましょう
ね。明日からの、
はい、
庄司さんにエールを送るという意味ですね。モノトーンを最後聞いていただいてお別れしたいと思います。
はい
はい。リアルタイムの方はですね、このまま聞いていただけるんですけども、タイムフリーの方はですね、あの曲が流れませんので、ぜひご自身で、夜遊びモノトーンを聞いてみてください。
はい、
はい、ということでお別れのお時間です。今週もそんな感じで
サタデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。